経営者の冒険物語。
はい、では始めてまいりたいと思います。経営者の冒険物語、パーソナリティの吉田夏子です。本日はですね、人生の入り口と出口を撮る写真家の小町さんをゲストにお迎えしております。小町さん、本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では早速なんですが、小町さん、簡単にですね、自己紹介を兼ねまして、今どんなような活動をされているか教えていただいてもよろしいですか。
写真家として、
はい、
というかそれしかやってないんですけども、もう42年目に入りました。
はい、素晴らしい。
人物をメインとして、
はい、
まあ、いろんなもの撮ってきたんですけど、料理も撮った、
はい、
レースも撮った、取材もした、いろいろやってきてるんですけど、やっぱり一番得意として長くやってるのは人物を撮影する人物写真家です。はい、で、主に、タレントさん、女優さんを、ずっと役者さん、
はい、
まあね、ミュージシャン、まあそういう、まあいわゆる芸能人と言われる人たちを撮ってきました。
はい、
主な作品としましては、はい、池上公子さん。
おー、はい。大女優さん。
戸田恵梨香さん。
うん。
写真集。
はい。
戸田恵梨香さんの、1冊目と4冊目の写真集やってるんですけど、うん、
はい。
4冊目は、リアル卒業式。中学校の卒業式に、
刑
に混ざって撮ったりとか。
はい、はい、はい。
今じゃで、いや、なかなかコンプライアンス難しいんですけど、
当時
はそんなことやったりとかして、
はい、
それを写真集に載せたりとかして、作りました。
素晴らしい。
まあ、あとはグラビア雑誌の表紙、はい、そういうのやってたんですけど、うん、ある時に、ちょっとこう、衝撃を受けたんですよ。
はい。
例えば週刊誌、
うん、
グラビア。
はい。
今週一番良かったページはって言ったら、小町さんの撮ったなんとかっていう誰々さんのグラビアが一番良かったです、うん、みたいなのに、有頂天になってました。
うん。
ああ、やったなって。それは、一週間で、週刊誌、20万部とか30万部とか40万部とか50万部とか売れてる、はい、雑誌ですよね。ってことは、何十万人もの人が見てくれてる。
はい。
ところが、ある時、ゴミ箱に、その本が捨てられていて、
はい。
ね、その、たまたま僕が撮ってるページが、むき出しになっている形で捨てられた。
悲しい。はい。
それを見た時に、あ、仕方ないんだけど寂しいんですよね。まあ、雑誌、何百円の雑誌。
はい。
宿命ですよね。
はい。
瞬間なんとか率ですよね。視聴率というか、そういう。瞬間に、その週に、わっと上がって、来週になったら、過去のものとして新しい本が出てると。見てる人は、新しい本が出たから捨てちゃおうって、雑誌だから捨てられちゃうわけですよ。すごくそこに、一生懸命やってたんだけど、虚しさを覚えたわけですよ。そしたら、何万人の人はなくてもいいんだけど、
はい、
1人の人、2人の人、でもいいから、
はい、
大切に、生涯、
うん
うん、10年、20年、100年、もしかしたらもっと大事にされる写真ってどういう写真なんだろうと思って悩んでたんですよ。うんうん、
なるほど。
今から20年ぐらい前ですね。そんな時に沖縄に行くんですよ。
はい、はい、はい。うん、
まあ、出版不況っていうのも始まって、世の中がデジタルとなり、アマゾンとかが出始めて、
はい。
うん。街の本屋さんがどんどんなくなってきて。
はい。
本とか写真集が、
うん。
なんとなくこう、人々からこう、なくなっていく。要は僕らの仕事が減っていくわけですよね。
はい。
うん。そんな時になんとなく沖縄行って、とある沖縄の中のいいアーティストに、ちょっと人を撮らないかと。沖縄の人を撮ってみない。
はい。
今から20年前の話です。
はい。
そのさらに20年前に、沖縄行ってるんですよ。今から40年前ですよね。
はい。
時に、すごい印象が強かったんですよ、沖縄の。会う人、会う人。はい、みんな具志堅用子さんみたいな。
陽気な感じでした。
うん。生命力強くて、
はい、
エネルギッシュで、で、陽気で、
はい。
で、何喋ってんか分かんない。
そんな師
匠を飲み屋の隣に座った人とか、はい、畑やってる人とか、漁師とか、はい、会う人、会う人、全員にそういう印象を受けたわけ。はい、で、沖縄のアーティストに、
はい。
三振弾いてるブルースやってる人がいるんですよ、ね。
はい、はい。
その人が、ライブで、そういう沖縄の人の写真を流しながら、ライブやりたいんけど、撮ってくれないかって言われて、あいよって沖縄の人に撮りに行こうと思って、
行
ったわけですよ。今から20年前にね。
うん、うん。
そしたら、全然撮れなかった。なんで撮れなかったかっていうと、沖縄の人に面白さ感じなくなっちゃった。当時受けた印象がないんですよ、もう。
はい。
悪い言葉かもしれないですけど、
はい。
沖縄の人も普通な一般の人になっちゃったから。
うん。
まあ僕はちょっとこう、ね、意識高かったのかもしれないですけど、はい、そういう、
うん。
なんか、ああ、なんか沖縄もなんか普通になっちゃったなっていう印象だったんですよね。うん。まあ語弊ある表現かもしれないですけど。
はい。
それで、どうしようかなと思って全然取れなくて、
うん。うん。
その時に悩んでたら、
はい。
声が聞こえたんです
よ。はい。
俺を取れよ。
おお、はい。
うん、後ろの方から。
はい。
なんだろうと思って振り返ったら、はい、そこにいたのは、ガジュマルの木だ。
木のですよね、ガジュマル。へえ。
いや、俺に今問いかけたのガジュマルだと思って、
はい、はい、はい。
全然人しか見てなかったんだけど、言われてガジュマル見たら、一枚シャッター切ったんです。そしたら、僕が求めてた沖縄の人はここにいると思って。そっから1本目を取り、2本目を取り、
はい。
1000本ぐらい取ったんですけど、
はい。す
沖縄
ご
離
い。
島も含めていろいろ行きました。
はい、
10回っ
はい。
て、100回近く通ったんですけど、そっから。僕が求めてる沖縄の人はガジュマルにあったと。生命力強くて太陽をさんさんと浴びて、同じ木が2本としてないんですよ。
はい。
全部個性的で、で、そんなこと言ってガジュマルの木を取って写真集ガジュマルっていうのを出したんですよね。
はい。
2008年かな、それが。15年、17年ぐらい前か。
はい。
そのガジュマルを取ってるときに、今度ガジュマルからがさらにもらうんですよ、言葉を。
おお、はい。
生命を取れと。
はい。
この生命って何だろうなって
はい。
思って、ずっと悩んで悩んで何年、1年ぐらい悩んでたんですけど、
はい。
出た結論が、またにいくよ。
おお、あそこがあれですね。人生の入り口のところ。
で、当時、まだマタニティフォトっていうのがあんまり世の中にない
はい、そうかもし
ので、僕
れ
は
ま
マ
せ
タニティフォト専門スタジオっていうのを日本で2番目に古いんですよ。
おお、
専門スタジオ
はい。
として、いや、始めて。まあ今もう、5000人近く撮ってるんですけど、やってます。
はい。
今でもやっ
私
て
も
ます。
ね、先日作品拝見しました。素敵でした。
まあ、そんなことをやってましたと。それでまあ、一般の方をずっと撮り始めてきたと。多分、この写真って、撮られたお腹の子は、一生涯大切に持ってくれて
そう
る
で
の
す
で、
ね。
さっき
生まれた
僕が
後
言っ
も。
たその一週間で翌週変わっちゃう、その業界の写真も素晴らしいんですけども、そういうのと違う、ものすごい詩的になるんですけども、大事にされる写真っていいんじゃないかなと思って。
ね、人生の一枚を切り取るような写真ですもんね。
そんなのがまあ僕のターニングポイントになって、一般の方を撮るようになってた。で、ずっとずっと撮ってって、まあ生まれるところも撮って、そっから、毎年撮ってる家族とかいて、もう高校生になっちゃって
で、
るんですよ。んで、今年はそういう写真展も計画してるんですけども、まあ、このままでいいのかなってこう悩んでたときに、僕も還暦になりましたと。2年前。今も62なんですけど、そこで、なんかこう、どんな写真を自分は撮ってるんだろうと思っていまして、今大切にしてるのが、僕の写真って何かなっていうとこなんですけど、フレーズで言いますね。晴れと毛の間にある間を撮るっていうのを自分の今、 写真撮ったりします、はい、これが見えるまでかなり悩んでて、
はい、
ちょっと自分の中でずっと3年ぐらい、ようやく見えてきた世界、まだ、
うん、
こっから進もうと思ってるんですけど、
はいはいはい、具体的に晴れっていうとどんな場面になるんですか？なんか私だとこうなんか華やかな人生の出来事みたいな感じあるんですけど、
そう、晴れ舞台、
それな感じ、ね、
の晴れですね。カタカナで晴れと、
はい、はい、
晴れは、日本的に言うと行事ですね。
はい、
成人式だったり四五三だったりとか、はい、入学式だったり卒業式だったり、うんうんうん、大きい晴れはですね、
はい、
で小さい晴れはありますね。あの初めて彼女ができた人、それも晴れだと思うんですよ。
はい、はい。
ね。自分の中に晴れって、はい、そういうふうに捉えてもらえればいいので。
うんうんうん、
毛は日常。
おー、日常。はい。
でも日常って捉えちゃうと、ちょっと表現がつまんなくなっちゃうんで、うん、僕継続って取ってます。
あ、
う、
あ、
ん、
継続。はい。
の間にある、間、
うん。はい。
ちょっと間っていうのが、うん、なんだろう、狭間とかっていうふうに思われちゃうんだけど、狭間ではなく、はい、間なんですよ。ちょっとわかりやすく言うと、リズム。
うん、はい、はい。
シンコペーションというか、その裏だ、はい、裏打ちだったりとか、そういうものも含めてなんですけども、はいはい、間なんですよ。
へえ、なんかそこって、もう私も素人なのであれなんですけれど、まあ、なんかリズムとかそういうキーワードを聞くと、今時だとこうなんか映像でも収めることできちゃうのかなと思うんですけど、まあ、それでも小町さんがこの写真っていうものにこだわるとしたら、どんな、
うん、リズムって言っちゃうとちょっとまた違っちゃうのかもしれないな。うん、
うんうん、
待って、
はい、
つかめそうでつかめにくいもん、
ね。ああ、なるほど。はい。
うん、だから、うん、こことここの間に必ず間はありますよっていうのではないんですよ。見え隠れしたりするんですよね。
はい。
で、間は、押し付けてこない。
お
お、うんうん。捉えようがないところを取る。
はい。
取られた方は、あ、こんな時自分にあったんだ。
へえ。
うん。でもそういう写真って、時間が経つとボディーブローのように効いてくる。ちょっと自分の話しますね。
はい。
僕の、父親は、大工の棟梁なんですよ。
うん。はい。
工務店をやってて、もう死んでますけどもね、亡くなってますけど。はい、うん、で、大工の棟梁をやってる父親を見ていくと、晴れの日っていつかというと、上棟式建前ってわかりましたね。
はいはいはい。
うん、その、家を、
うん、
柱を、
こ
う、そうそうそう、そう、ね、立てて、なんとなく家の骨組みだけ作って、お祝いをする日なんですよ、上等式。その日が一番もう棟梁として晴れなんですよ。でそういうのを見てました。
はい、
で普段はすごく寡黙に、コツコツとやる職人さんなんですよ。それは毛ですね。で晴れの時は本当もう、素晴らしいんですよ。かっこよくてね。
はい。
やっぱ、うん、すごくこう尊敬できるそういう部分があったんだけど。うん、で、そんな父親が日曜日になると、
うん、
うどんを打つんですよ。
へぇ、
手打ちうどん。
はい。
でね、親父は次男で、長男が継いだんですけども、うん、長男の家がおじさんですよね。
はい。
家の前にあって、おばあさんそこに住んでたんです。
はい。
で、おばあさんね、目が見えない。盲目な。
はい、はい。
と、夕方になると僕が、おばあさん呼んでこいと。
うん。
一緒にうどん食べようって。
うん。
親父がこう、手打ちうどんを作ってくれる。で、まあ、そのうどんを作って、まあ、お袋がこう、茹でたりとかして、やるわけですよ。
うん。
で、ちょうど食べる時間帯がね、
はい。
サザエさんの時間帯。
おお、はい。
6時半ぐらいね。6時から6時半ぐらい。
日曜日の。はい。うん、
そこが僕の中にある間なんですよ。
へ
ー。なんか、そんなところを、
はい。
追い求めてるんですよ。
うん、
誰にもある、その、それって何がすごく幸せだっていう、あれじゃなくて、でも日常でもあるんだけど、晴れでもあるんだけど、
はい、
ちょっとその時にしかない。空気感があるんですよね。それが場なんですね。で、その時に多分自分が感じてる、出してる表情って間で、
うん、
まあそういう写真を 追いかけてるような気が
する。はい。うんうんうんうん。
まというのは時として、
うん、
色気であったり、
お
ノスタルジックであったり、うんう
ん、はいはい。
だからこう、色気って言っても、誘い出すものでもなく、もっとこう、ニュートラルに生物として生き続けてること自体が放つ沈黙の体温っていうか、だからこそこう、伝わってくるっていうかね。
なるほど、うん。そっか。なんか、あえてこう、取られようとしてないタイミングで見せてくれる表情だったりとか。そう
だから、こちら側も追い続けちゃいけなくて、さりげなくいかなきゃいけないんだけど、でも、
はい、
なんか多少こう、取るよって言って、ちょっとずれた時に出てくるものだったりとか。
ああ、なるほど。
だから、ある程度こう、やりとりというかね。まあ、そこはな、私が求めてるものかなと。それを、これから一般の方で、
はい。
孫とかひ孫に何か伝えたいなって思って
はい。
る、激動の昭和を生きてきた、今70代ぐらいの人に、それも取りませんかってアプローチしてる。それは継承っていうスタイルでやってるんですけど。
そうでしたか。私もね、今、まあ、人生リボーンっていうところで、まあ、人の生まれ変わりっていうところと、何かこの命のリレーみたいなことのお手伝いがしたくて、まあ、こういった活動もさせていただいてるんですけど、今回なので小町さんのそのお話を伺って、人生のこの入り口と出口っていうところ、またこの人生の晴れと気の合間にある間っていうところがすごくリンクしてですね、私は小町さんの活動をめちゃくちゃこう応援したいなっていう気持ちで勝手にいたところではあるんですけども、
いや、嬉しい、ありがと
はい。ね、なんか小町さんの本当今後、まあ、人生後半戦、小町さんのこの写真家としての集大成にもつながるとこかもしれませんけれども、その、間の空気だったり、継承っていうところを、どのような形でこう、お渡しできるものになっていくかって、なんかイメージ教えていただいてもよろしいですか？で、私は実際に見せていただいてるんですけど、今、これをね、見てる方に。
まず、40ページのもので、
おお、はい。うん、うん、うん、うん。
で、メッセージ、絵本みたいなメッセージを、それも、まあ、私が取材させてもらってインタ
はい。
ビューして、言葉も拾ってるんですけど
うん、
も、孫、ひ孫にもっとその先に残しておきたい
はい。
メッセージ写真集として、大きさはね、30センチ ×30 センチ、
おお、
昔
は
の
い。あ、LP 版ぐらいでした。
LP レコードの大きさですね、の40ページ。で、紙の質は100年、劣化しませんよっていう紙だったんです。
あれ、そんな素敵な紙だったんですね。
それでちょっと特殊な。で、
はい。
印画紙っていう写真が一番相性のいい紙を使ってるん
はい。
ですけど、それで作ってる、まあちょっとしっかりしたものになります。要はね、見たい時にさっと茶の間、リビングの
はい。う
本棚から出して見て、パラパラっと見て、パッと戻す。10年後にまた見る、20年後にまた見るみたいな形
はい。
で。例えば、自分の親の名前言えますか？って言ったら言えますよね、大体。父親の名前は何とか、
はい。
母親の名前は何とか。自分のおじいさん、おばあさんの名前4人言えますか？ちょっとレベルかなり上がって
そう
る。
ですね。
僕も言えなかったんですけど。自分のひいおじいさん、ひいおばあさん、名前言えますか？8人いるんですけど、一人二人言えるのが優秀ぐらい。
そうでしょうね。
わずか3代、4代先がもうそんなもんで継承されてないんですよ。でも、100年持つ紙でやっていくと、今70歳のお孫さんのいる人が100年経ったら、その方はお亡くなりになってると思うんですけど、その孫の孫が生まれ
ぐ
て
ら
る
いですよ
5
ね、
代
だから。
先。逆算して今の自分の5代先って江戸時代なんですよね。
ああ、そっか。
ってことはそういうのあると、
はい。
なんかこう、いいかなっていう。なんか写真撮る意味ってそこにあったりも、あ、こんな人だったんだと。あとはメッセージ以外に写真から伝えられる。あ、なんかすごくあれなんだなって。愛されてたおじいちゃんだったんだなとか、ちょっとかなり骨の、 ある人だったんだなとかっていうのが伝わればいいかなと思って、なんかこう、継承させるのは、具体的なものじゃなくて思いですね。
あとはあれですよね、私も実物拝見して、はい、すごくこれ素敵と思って思わず涙が出そうになっちゃったんですけど、はい、なんか最後の1枚あの、じいちゃまのお顔ってなんかこうね乾杯みたいなシーンだと思うんですけど、あの何ですかね、なんか遺伝っていうわけじゃないんですけど、この笑い方とかって結構こう似てくるところあるなーなんて思っていて、なんか
じいちゃんの覚醒遺伝っていうのをテーマにやってるんですけど、意外とすぐ下には出ないんですよ。
ああ、そっか。次の。
一つ超えて出たり、二つ超えたりして出てくるのが覚醒遺伝で、意外と、孫と おじいちゃんとか、ひ孫とおじいちゃんって、ものすごく引き合わせてるんです
よ。そっか。ね、なんかこういう仕草するよね、みたいな、はいはい。なんかそういうのの、うん、なんかこう、ね、なんか結びつきとかができたら、また素敵な一冊になるな、なんて思って。
そんな思いで。
はい。とても素敵な一冊でした。そうか。え、なんかそういうの作りたいよっていう方いらしたら、どんな風に小町さんとコンタクト取ったらよろしいですか？
もう直接言ってもらえればいいんですよ。
承知いたしました。
ね、もしくは吉田さんのところに連絡してもらえれば。
番組聞いてる方で、ちょっとご興味あるよっていう方いたら、ぜひそのような、はい、形で、小町さん、ちょっと聞いてみたいっていうね、方いらしたら、ぜひぜひ、私までご連絡いただけたらな、なんていうふうに思います。はい。では、名残惜しいんですけど、小町さん、あっという間のお時間でございました。はい、なんか、私、勝手ながらなんですけれど、やっぱりこのね、人生の一部切り取るとか、思いとか瞬間とかを形にするお仕事って、評価されるまでにどうしても時間がかかってしまったりとか、いい時ばかりじゃないのかなっていう、勝手なこれは私の妄想の範囲ではあるんですけども、ただ、このような小町さん活動ね、やっぱ40年もお続けになってるっていうところって、未来の写真家目指す若者にもとても勇気のある、このなんかメッセージ伝えていただけるんじゃないかなと思うんですけども、なんか未来の写真家に向かって、何かこう希望のメッセージ、一言、最後いただくこと可能でしょうか。
そうです。具体的なものを撮るだけじゃなく、
はい。
シャッターを切ってもらえると。
おー、はい。
コーヒーを撮るなら、湯気を撮れ。
おー、
香りを撮れ。そういう話ですかね。
そうか。
なんかこう。見えないものを撮ってこそ、雨に濡れてる写真を撮るなら、自分も雨に濡れながら撮った方がその感情が撮れると。だから今もうすごく便利な時代じゃないですか。AI とか使ったりとか、デジタルで後で処理できたりとか。でも撮ってる時のその魂っていうのは、やっぱ AI では撮れない。まだまだ。来れないんで、そこの世界観を大切にするのも必要なんじゃないかなと思います。
なるほど、ありがとうございます。なんか小町さんとお話ししてると、なんかこうお話ししてるだけなのに、私もこうなんかとても五感が刺激されるような感じがします。はい、なんか香りとか温度とかそういうのが、ね、すごく刺激される感じがあって、なんか人間っていいなって思う時間を
やっぱね、
いただくことができます。
潤いを取りたいですね、その人。
素敵、ありがとうございます。はい、はい、なんかそのような小町さんの活動、私もですね、陰ながらずっと応援させていただきたいなと思います。本日は人生の入り口と出口を撮る写真家小町さんをお迎えしてお話を伺いました。小町さん、今日は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
それではまた皆さん、ぜひ続きもよろしくお願いいたします。ありがとうございました、
はい、失礼します。